ヘブル書の11章の20節を読んでいきましょう。20節を読んでいきます。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソを祝福しました。今日勉強しようとするところではですね、実はこのイサクというものについてなんですけれども、こんな人でも称賛されるような信仰を持っていると言えるのかといったような質問が出てくるかもしれません。でも神様は称賛できるような信仰を持った人をここに並べたと11章の初めに言ってる。だから神様の方ではこのイサクの行動に対して何か称賛に値する信仰の行動を取ったと見ているわけです。ですからそれが何なのか私たちが学び取らなければいけない。だけど勉強している途中でもってひょっとしたらば何かこんなものでこんな動きを取る人を神様は信仰の人と見るのかと言われるようなものが出てくるかもしれないんです。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソーと祝福しました。これをちょっと過去に戻りましょう。どういう出来事があったからここまでこの20節の話になるのか、ちょっと過去に戻ってから話を進めていきたいと思います。アブラハムの子供イサクは自分が死ぬ時期が近づいてきたと悟った時に双子であるエソーとヤコブとを祝福をしたということになるわけです。その時にどのように子供たちを祝福したのかということについて聖書を調べていけませんと、この20節で書かれているものだけでは全然わからないことになってしまうんですけども、どういう理由でどんなふうにしてこの子供たちを祝福をしていったのかということについて勉強していくときに忘れていけないのは、神様の方ではこの双子が生まれる前から創世記の25章の23節なんですけども、兄が弟に仕えるという予言をしております。先に生まれてきた方、兄をエソーと名付けております。後から生まれてきたのは、つまり弟をヤコブと名付けた。この双子が生まれたのはイサクとリベカとが結婚して20年も経った時のことです。イサクは60歳の時でした。でこの双子に対して神様がどういう評価を持っていたのか、ロマ書の9章ではこういうふうに教えております。ロマ書の9章の10節から読んでいきますと、このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。彼女というのはこれはリベカのことです。私はヤコブを愛しエソを憎んだと書いてある通りです。この最後の説、どういう理由で神様エソーを憎むと言ってるのか、エソーに目を留めないという方が正しいことになると思うんですけども、どういう理由でヤコブに目を留めてるのか、しかもこれは生まれてくる前からです。いろんなふうに解釈をされるんですけれども、ヘブルの11章の20節では未来のことについて、これから起こることについてという観点から神のこの言葉を調べていかないといけなくなるわけです。神様はエソー個人を嫌っているのではありません。目に留めていないのではない。大切なことはエソーもヤコブも両方ともイサクの子供であってアブラハムの子孫であるということです。アブラハムが神様に対する契約の義務を果たして神様を祝福したときに、これイサクを全焼の生贄に捧げなさいという命令の通りに行動したときに、神様はアブラハムの子孫が敵の門を勝ち取る、つまりサタンを支配するようになる、そしてアブラハムの子孫によって世界中の人たちが祝福を受けるようになるという約束をしております。この約束を果たすためには、つまり救い主イエス・キリストをこの世に送るためには、創世記の3章ではこれを女の子孫と呼んでる、創世記の22章ではアブラハムの子孫と呼んでるんですけども、これをこの世に送り出すためにはアブラハムからイエス・キリストまでのこの一貫した家系でもって神様を信じ神様の教えを守ろうとしている人でなければいけないものとなります。 で、神様がエソーとヤコブとこの双子を比べてみたときに、エソーは、兄貴の方は霊的なものを重要視していないんです。軽く見る方を選ぶということが神様に分かります。それに比べてヤコブの方は、弟の方は神様の教えを守る人になる。やがて神様の教えを守る人になる。神様の教えを守る方を自分で選んで決心をして、神様を信じる生活を送るようになるということを神様は見抜いているんです。だから神様はヤコブを愛し、エソーを憎んだ。言い方を変えたら、アブラハムの子孫としての家系のものとしてはエソーを選ばなかった。ヤコブを家系として、最後にイエス・キリストがこの世に生まれるようなものとして神様が動いたということになるわけです。エソーとヤコブとを比べてみたときに、エソー兄貴の方は神様からは好まれていないものと判断をされたと言って、これをですね、憎んだという言葉に訳されちゃっているというのは先週説明いたしました。ここでイサクに戻りましょう。イサクは60歳の時に双子エソーとヤコブを産みました。これは結婚してから20年経って父親となっているんです。妻のレベカにはなかなか子供が宿さなかったもんですから、イサクは神様にお祈りをしています。そしてリベカが身ごもりました。さあ、ここでもってですよ、イサクが神様に祈ってリベカが身ごもるようになったというから、まるでですね、イサクは霊的に成長した人みたいに感じられる。その前は自分の嫁さんもめっけることはできなかった、だらしのない男でした。それが今度は自分の置かれている重要な立場、敵の門を勝ち取る子孫が生まれるための大きな役割を持っているなるということを自覚した生活を始めたかどうか、その未来のことについてしっかりと認識をしたかどうかを調べてみたわけです。どういう生活を送ってたか、創世記の26章に行っていただきましょう。イサクがどんな生活を送ったのか、創世記の26章の一節から読んでいってみたいと思うんです。25章では双子が生まれて、次男坊2番目のヤコブの方が兄貴エソーをだまかして長男の権利を取ってしまいました。その後にこの26章の一節からこういう話が続いております。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところに行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。この言葉気をつけてくださいよ。神様は、主は、私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこの国々のすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を見て与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。イサクはゲラルに住んでいるとき、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々は自分を殺しはしないかと思ったからである。その前に何と言ったか、私はあなたと共にいてあなたを祝福しようと言ったのに、こういうことを言い始めた。イサクはそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。そこでアビメレクはイサクを呼び寄せて言った。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたは、あれは私の妹ですと言ったのだ。そこでイサクは、彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。なんということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメルクはすべての民に命令して言った。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。まあ、実はですね、この26章のここまでの出来事が一体いつ起こったのかはっきりいたしません。どういうことを言いたいのかといったら、この創世その前の章の25章の終わりには、エソーとヤコブとが相当の年齢になってからの出来事が記されております。 なぜかと言ったら、少なくともエソーは表で獣を取るだけの年齢になっている。弟ヤコブの方は自分の家にいて煮豆を、あるいはなんかスープだろうと思うんですけど、これを作ることができるだけの年齢になっているはずです。で、今度はこの26章の終わりに行きますと、34節から見ると、エソーが40歳になってどうしたこうしたと書いてある。もしもですよ、この創世記の25章の終わりから26章の終わりまでがこの年代的に書かれているんだといたしますと、この双子が生まれてから相当の年齢になってからこの出来事があったと見なければいけなくなります。イサクとリベカとは結婚してから20年間子供がなかったんですから、子供が生まれてから、例えばこのどちらかです、例えば20歳ぐらいまでのこの年齢だといたしますと、イサクとリベカが結婚してからなんと40年経ってこの出来事があったと言わざるを得なくなるわけです。ほんとこの時点でもってイサクはすでに80歳前後だということになる。だけどもしもですよ、この出来事がこの双子の生まれる前に起こった出来事だと推測いたしますと、結婚して20年経ってから双子が生まれてきてるんですから、その20年の間に、結婚してから20年の間に起こった出来事だと推測いたしますと、イサクは本当にレベカを愛していたのかというのが質問になってまいります。親父アブラハムもその昔、自分の命を助けるために自分の妻を2度も犠牲にしたのと同じことを知っています。だからこの親にしてこの子ありというのかもしれないんです。ところがですよ、神様はこんなことをしたアブラハムを祝福したように、自分の奥さんサライを2度も犠牲としているのに、命をさらしているのに、エジプトの王様の目掛けに差し出しているのに、アブラハムが祝福を受けたのと同じように、まあ差し出したから神様が祝福したわけじゃないんですけれども、アブラハムを神様が祝福をしたように、イサクも神様が祝福をしております。どんな祝福をしたのか、この先をちょっと読んでみましょう。12節を読んでいきます。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。そこでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に、父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。こうしてアビメラクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれ。だけどここで考えていきましょう。危機になったからこのゲラルの地方に逃げたんです。でゲラルの地方というのは、これは山地です。荒野です。あまり作物の取れないところです。これは以前にアブラム自身がカナンの地に入ってすぐに自分でもって勝手にゲラルの地に住んで、そこでもって危機にあったもんだからエジプトに逃げて問題を起こしている。それと同じ地方です。だけどこのゲラルでもってイサクが畑を作ると100倍の収穫を得た。そして非常に裕福になったと言っている。神様はそうしてくれました。これ何意味しているのか。神様を信じている者は、まあ、神様を全面的に信じていることはこれできないんです。もし全面的に信じているんだったら、なんで自分の奥さんレベカを、私の妹ですので、ってこのアビメルクに差し出すようなことをするのか、してこないわけですから。だから全面的に信じることはできないんだけれども、神様を信じている人には神様は信じている行動を取ったことに対して祝福をしてくださるということを示しております。神様を信じていないペリシテ人たちの中にあって、神様を信じて行動を取ったらこんな風に100倍の収穫となって神様は祝福してくれるということを示そうとしているんです。ここでこういうことも付け加えておきましょう。この世の中の経済がインフレになろうがデフレになろうが、景気が良かろうが景気が悪かろうが、神様はあなたを祝福してあげようと計画をしております。あなた個人を祝福するというだけでなくて、あなたを通してあなたの周りにいる人たちにも祝福を広げようとしております。そして 神様を信じて生活をしているときに、この世の経済状態であなたの生活が影響されるのではなくて、神の栄光の富でもってあなたを豊かなものにしようとしているもので生活できるということを、この世の人たちにも示してあげようと神様は動いているんです。これを信じることができたら、世の中の経済状態がどんなになろうといつも安心して生活ができる。信じなかったら、この世の人と同じように心配した生活を送るようになります。さあ、こんなような経験をしたイサクは年を取りました。でイサク自身はもう少ししたらば自分の寿命が終わると考えて、子供たちの将来を祝福しようとしたんです。創世記の27章を言っていただきましょう。ちょっと歴史的な背景がないといけないから、もう少し歴史的な背景をですね、説明させていただきましょう。27章の一節いきます。イサクは年を取り、視力は衰えてよく見えなくなった時、長男のエソを呼び寄せて彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。ほいて私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。まあ、あの当時の習慣としてですね、食べ物を食べながら、同じ食べ物を一緒に食べながら、いろんな契約を成立する、祝福をするというのは習慣でした。だもんだから親父イサクは長男エソーに向かってくることをしようとした。実はですね、この時点でイサクは死ぬようなことがなかったんです。イサクは自分では自分の終わりが来たと思い込んでいたんですけども、実はそれから何年も生きております。まあ、正確な数字を言うと、それから大体80年イサクは生きちゃってる。創世記の35章を開けていただきましょう。この27章にまた戻ってきます。35章、まず言っていただけました。35章の終わりの方、28節を見ていただきましょう。イサクの一生は180年であった。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エソーとヤコブは彼を葬ったと書いてある。ところがエソーとヤコブとは、この時点ではイサクが死ぬから長男を祝福しようと言った時点ではお互い反目しちゃっております。最後に兄貴エソーは弟ヤコブを殺そうというところまで計画したもんだから、ヤコブの方が逃げなければいけない、逃げ出さなければいけないというところまで行った。だからここで実はこの27章の一節で始まったところでもって、イサクは年を取って視力を衰えたから長男エソを祝福しようと言った時に実は死んだんではないんです。まだまだ生きております。イサクは長男エソを愛していました。でエソを祝福してエソに長男の権利を渡そうようにしようとした。神様の方ではその昔レベカに対して、まだ双子が身ごもっている時に兄が弟に仕えるという約束をしております。エソーが弟ヤコブに仕えるんだと言っている。なのにイサクは兄貴エソーが長男の権利を持ち、兄貴エソーが祝福を受けるにしようと動いた。だから言い方を変えますと、親父イサクはこの二人の子供たちが成長していっている間に、少なくともその子供たちが40歳ぐらいになる時までは神様の気持ちを変えてもらおうとして、でエソを通してアブラハムの子孫が生まれてくるものになるように神様に働きかけていたんです。ところが妻リベカの方はどうしたか。双子が生まれる前から神様は弟ヤコブの方を選んでいるということを知っております。もちろんこれは当然イサク、夫イサクにも伝えているわけです。だからイサクが長男エソーを祝福しようとしたときに、ある計画を思いつきました。夫イサクを騙して、その長男エソーに渡そうとしている祝福を次男ヤコブに祝福を与えるようにしようと妻リベカは動き始めたわけです。今の創世記の27章のその先を読んでいってみましょう。5節から読んでいきます。リベカはイサクがその子エソーに話しているのを聞いていた。そこでエソーが獲物を仕留めてくるために野に出かけたとき、リベカはその子ヤコブにこう言った。弟の方です。詐欺師です。 今私は父上があなたの兄エソーにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私に美味しい料理を作り私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいのだ。そこで今我が子よ、私があなたに命じることよく聞きなさい。さあ群れのところに行ってそこから最上の小ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父親の好きな美味しい料理を作りましょう。あなたが父親のところに持っていけば召し上がって死なれる前にあなたは祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエソは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。もしや父親が私に触るなら私にからかわれたことと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。13節面白いことはリベカ言いますよ。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて行って取ってきなさい。そこでヤコブは行って取って母のところに来た。小ヤギ2頭です。母は父の好む美味しい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エソーの晴れ着を取ってきてそれを弟ヤコブに着せてあり、また小ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。こうして自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ヤコブは父のところに行きお父さんと言った。イサクは、おう我が子よ、誰お前はと尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエソーです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるために。と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのか、我が子。すると彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうさせてくださったんです。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。私はお前が本当に我が子エソーであるかどうかお前に触ってみたい。ヤコブは父イサクに近寄るとイサクは彼に触りそして言った。声はヤコブの声だが手はエソーの手だ。ヤコブの手が兄エソーの手のように毛深かったのでイサクには見分けがつかなかった。そこでイサクは彼を祝福しようとしたが本当にお前は我が子エソーだねと尋ねた。すると答えた。私です。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいのだ。そこでヤコブが持ってくるとイサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくるとそれも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅いで彼を祝福と言った。おう我が子の香り、主が祝福されたのの香りのようだ。これから先はちょっとどかしてみます。この出来事はですよ、もしも兄貴エソーが見ていたとしたらどう感じるか。その前に弟ヤコブは長男の権利をエソーから奪い取ってるでしょ。騙し取ったと見た方がいいと思う。今度は母親リベカとグルになって父親イサクから祝福も横取りしようとしています。だけども母親リベカの計画は完全に構想しました。レベカが夫イサクを騙しただけじゃない、息子ヤコブにも嘘をつかしてます。どんな嘘をつかしたかちょっと戻ってみましょう。一番最初にこういう嘘をついた。18節いきましょう。ヤコブは父のところに行きお父さんと言った。イサクは、おう我が子よ、誰お前はどっちなんだ、エソーかヤコブかと言ったらば、ヤコブは父に、私は長男のエソーですと答えてる。その次まだ嘘言ってますよ。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのか、獲物を取ることができたのか、我が子よ。するとあなたの神主が私のためにそうさせてくれはったんです。レベカの悪巧みでしょ。最後にどうしたか、23節って言ってみましょう。ヤコブの手が兄エサオの手のように毛深かったのでイサクには見分けがつかなかった。そこでイサクは彼を祝福しようとしたが本当にお前我が子エサオだねと尋ねた。すると私ですと答えたと言ってる。こんな嘘をついてます。さあそこでですよ、じゃあイサクはヤコブにどういう祝福を与えたか、まあ、気をつけてくださいよ。この時点でイサクは長男エサオを祝福しているものと信じちゃってるんですよ。どういう祝福を与えたか、27節から読んでいきましょう。ああ我が子の代わり、主が祝福されたのの代わりのようだ。まあここまでいい。その次です。主がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように、 国々の民をお前に仕え、国民をお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。まあ、ここでまず先に気をつけていきましょう。お前の兄弟たちなどという言葉になっている。お前の母の子ら、どうしてか簡単にですね、こう考えていただければいい。イサクはこの時点で自分も死ぬと思って、奥さんレベカまだ若いんです。だから再婚できます。子供が生まれるかもしれない。だからお前の母の子らがということになる。もちろんレベカから生まれたものはですね、エソーの兄弟になるわけでしょ。だからお前の兄弟たちの、どうしてこうしたということになる。まあ28節でいきましょう。主がお前に天の露、これはですね、天で準備された恵みという意味です。だから経済的な祝福です。それから地の肥沃、これは物質的な祝福です。これ豊かな穀物と新しいブドウ酒とお与えになるように、国々の民をお前に仕える、国民をお前を伏し拝む、つまり相当の権力を持つ者になる、お前の兄弟、お前は兄弟たちの主となる。これはエソーのことを言っているつもりなんだけれども、実はですね、イサクは知ってます。これはイサクはヤコブのことを言っていると思う。お前は兄弟たち、ヤコブの主となると自分で言ったつもりでいる。お前の母の子らがそのうちに再婚するかもしれないから、お前を口拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるようにと言ってます。つまり言ってるのは何かと言ったら、これはエソーに言ってるつもりなんだけれども、ここで祝福を受けている者に対して、お前に仕える者とならなかったら、お前の兄弟たちは神様からの祝福を受けることができない者となると言ってるんです。イサクはまだこの時点ではエソーを祝福している者だと信じちゃってる。だから言い方を変えたら、弟ヤコブがお前エソーに使えなかったら、弟ヤコブは祝福される生活を送ることはできないと予言をしたつもりでいるわけなんです。神様は兄が弟に使えるという予言をしちゃってる。もうちょっと先まで言ってみましょう。30節いきましょう。イサクがヤコブに祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくか行かないうちに、兄のエソーが寮から帰ってきた。彼もまたおいしい料理をこしらえて父のところに持ってきた。かわいそうでしょ、兄貴の方は。おふくろさんが手伝ってくれないで自分で料理しなきゃいけない。で、親父さんを楽しませなきゃいけない。弟の方はおふくろさんがもうどんな料理を作ったら親父がイサクが喜ぶのか知ってるから、そのうまいものを作ってくれる。彼もまたおいしい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さん、起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ。彼は答えた。私はあなたの子、長男のエソーです。イサクは激しく身震いして言った。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エソーは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛みからしに父に言った。私を、お父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。ヤコブという名前は人のかかとをつかむというんです。自分が努力をしないで、人の努力をしたものをうまくにかすめとって自分が上に上がっていこうとするというのがヤコブという名前です。ペテン師です。詐欺師です。この時点ではまだイサクは神様の言葉に気づいていないんです。アブラハムの子孫としての家系というもの、最後にイエス・キリスト、女の子孫をこの世に送るとこまでのその家系というものは、神様はヤコブに渡すつもりだということを気づいていない。その先行きましょう。36節行きましょう。エソーは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残して別れなかったのですか。 イサクは答えてエソーに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しい葡萄酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。言い方を変えたら、親父イサクは長男エソーに対してすごい偏見を持っていた。まあ、エコひいきをしていたもんだから、長男エソーを祝福するつもりで、全部祝福を出しちゃった。だからもう何も残っていないという。エソーは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私をも祝福してください。じゃあ何か残ってる祝福は何があると言った時にですね、まあエソーは声を上げて泣いた。ほいで39節から。父イサクは答えて彼に言った。さあ、ここでですよ。親父イサクは今度は長男エソーに向かって祝福を与える予言をしなければいけませんでした。この時点でもって父親イサクはあることを思い出したんです。そして長男のエソーに向かって次のような予言をしております。39節読んでみましょう。見よ、お前の住むところでは地は越えることなく、上からの天の露もない。お前は己の紬によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろう。まあ、ここちょっとですね、横道に入らせていきましょう。実はこの新改訳も、口語訳も、新共同訳でも、ここは同じように訳されております。お前の住むべきところでは、地は越えることがない。上から天の露もない。というふうに訳されているんですけれども。これをですね、まあ、ヘブル語の原本というのはなかなかないもんですから、ギリシャ語のはすぐ手に入るんですけど、ヘブル語ないもんですから、しょうがないから私はですね、英語の聖書5つの違う訳のやつを調べてみました。そうしたらですね、この5つの、同じ聖書5つの5つ違う訳があります。例えば日本語で言ったら、新改訳と口語訳と新共同訳といったふうに違う訳、英語でもっと20いくつあるんですけども、そこの中の5つを取ってみましたら、そのうちの3つを、日本語に訳しますと、こういうふうに訳されている。お前の住むところでは地が越える。上から天の露が来る。お前はお前の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。という訳になっています。だけど残りの2つはどう訳されている。こう訳されています。お前の住むところは地が越えない。上から天の露もない。お前はお前の剣によって生きる。お前の弟に仕えることがなければと訳されているんです。だから言い方を変えますと、その英語の訳をもし正しいというふうに見ますと、エソーが弟ヤコブに仕えるならば、エソーの持っている土地は越える。だから物質的に豊かな生活が送れる。天の露が降ってくる。経済的に豊かな生活が送れる。大きな力を持つことができる。そして自由の身になれる。もしも兄エソーが弟ヤコブに仕えるならばと言っているんです。どうしてイサクはこんなこと言ったか。この時点でもってイサクは兄が弟に仕えるとその昔神様が言った言葉の意味を理解したからなんです。長男エソーに自分の後を継がせよう、なんとかして神様に心を変えてもらおうと動いた自分が間違いであったということで認識をしたからなんです。神様の方では今は詐欺師みたいなペテン師みたいなヤコブであっても必ず神様の教えに従った行動をとる、そしてヤコブを通してアブラハムの子孫が生まれ、最終的には女の子孫まで生まれるところまで来る。神様はそれを使おうとしている。兄エソーはそうではないと見抜いた。どうして見抜いたか。これをですね、ここの聖書からだけ理解しようとしたら理解できません。どこで理解したらいいのか。元の26章に戻っていただきますと、創世記の26章に戻っていただきますと、その最後を読んでいただけると、34節35節を読んでいただけると分かります。エソーは40歳になってヘテ人ベールの娘エフディエテとヘテ人エロンの娘パセマテトを妻にめとった。これは両方とも異邦人カナン人の奥さんです。 彼女たちはイサクとレベカにとって悩みの種となったとか、それだけじゃない、余分に飛ばしましょう。悩みの種になって、このカナン人、要するに信じていない、神様を信じていない連中を二人も奥さんにもらった。それでイサクもレベカも悩みの種となった時に、エソー兄貴は一体どういう行動を取ったか。創世記28章の8節を見ていただきましょう。エソーはまたこの言葉抜かしていいです。カナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。そこでエソーはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちのほかにアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの娘マハラテを妻としてめとったと言ってる。カナン人が嫌だったらアブラハムの子孫をこれから虐待しようとするエジプトのところに行って、そこから女房をもらってきてる。神様の教えなんか守りっこないわけでしょ。これをイサクが悟ったわけなんです。神様は人の外見を見ません、心を見ます。しかもですね、今という時点で物事を見るんではないんです。長い将来にかけて神様は見ます。どこまで長い将来か、やがて来るアブラハムの子孫、イエス・キリストというものが生まれる時までの家系というのはずっとと見て、そこでエソーとヤコブとを比較をした。どちらがその女の子孫、イエス・キリストが生まれてくる家系としてふさわしいのか。こういう角度から神様は物事を見るんだということをイサクは悟ったんです。そしてだから兄は弟に仕えるといった意味がそこではっきり分かった。しかもですよ、妻リベカがヤコブとグルになってイサクを騙したことは、実は神様が約束したものを、兄が弟に仕えると約束したものを現実にするためのものであって、リベカは神様が期待している結果を現実にするために必要な行動を取ったということもイサクは認識をしたんです。こういう神様の動きというものは別にこれだけで終わってはおりません。エソーとヤコブとの間でどちらを選ぶかということで終わっていないんです。神様は人を見ません、心を見ます。だからそれちょっと横道になるけどもですね、ダビデがイスラエルの王様に選ばれた時にどういうふうな選び方を神様はしたか、ちょっと調べてみましょう。サムエル記の第1の16章を見ていただきましょう。私が言いたいのは、神様はヤコブとエソーの時だけこんな特別な動きを取ったんではないということをですね、はっきりと証明したいからです。サムエル記の第1の16章を見ていただきましょう。それの一節から読んでいきます。サムエルというのはこれ預言者です。16章の一節からここ書いてあります。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはソウルのことで悲しんでいるのか。ソウルはこれイスラエルの王様でした。だけども神様に罪を犯したもんだから、神様はソウルを王様の呉からどかしちゃった。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たしていけ。あなたをベツレヘム人エッサイのところに使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。サムエルは言った。私はどうして行きましょう。ソウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。生贄を捧げるときにエッサイを招け。あなたのなすべきことをその時、この私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ。サムエルは主が告げられた通りにしてベツレヘムに行った。すると町の長老たちは恐れながら彼を迎えて行った。平和のことでおいでになったのですか。サムエルは答えた。平和のことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げる時、あなた方は身を性別して私と一緒に来なさい。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを性別し、彼らを生贄を捧げるために招いた。彼らが来た時、サムエルはエリアアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが私は心を見る。エッサイはアビダナブを呼んでサムエルの前に進ました。サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。エッサイはシャマを進ましたが、 エスサムエルはこの者も私は選んでおられないと言った。こうしてエッサイは7人の息子をサムエルの前に進ましたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか？7人しか子供はいないのか？神様はあんたの子供のうちの一人に油を捧げていってる、もうこれでおしまいか？エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子はここに来るまで私たちは座につかないから。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派であった。主は仰せられた。さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼にダビデに油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。これでも分かっていたけれども、神様は人の要望や背の高さで判断をしない。人は上辺で見るけど、神様は心を見ると言ってる。主は変わりがありません。さあここまでちょっとまとめてみましょう。イサクはヤコブに向かって次男坊に祝福を与えました。これは創世記の27章の27節から29節までで書かれております。今一度これを皆さん読み直しをしていただきたい。どんな祝福なのか読んでいきましょう。こういうふうに祝福をしました。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように、国々の民をお前に仕え、国民をお前を口拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子はお前を口拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるようにと、実は弟ヤコブをイサクは祝福しちゃった。兄エソーに向かってはイサクはこういう祝福をしております。39節からです。見よ、お前の住むところでは地は越えることはなく、上からの天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。もしも仕えなければという方がですね、これは意味としては通じるんじゃないかと思う。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝を自分の 首から解き捨てるであろう。エソーに向かって、お前がお前の弟ヤコブに仕えることによって、お前自身は神様から祝福を受ける。そしてヤコブに与えられた祝福と同じ祝福を受け取ることができるようになるという形での祝福を兄貴エソーには与えているんです。さあこれで向かって、じゃあエソーはどうしたか。面白いことなんですけど、それからあと長い間、兄貴エソーは父はイサクに泣きついております。こうして父親がヤコブに与えた祝福をヤコブから取り返して自分に与えてくれるように頼んでいるんです。だけれども父親イサクはその祝福を変えませんでした。もう変えない理由はここで分かっていたけれども、本当に長いこと泣きついたか。ヘブル書の12章を見ていただけました。ヘブルの12章の16節を見ていただきましょう。また不貧困な者や一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪の者がないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は、つまりエソーは、後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。さあここでヘブルの11章の20節に行きましょう。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソーを祝福しました。未来のことについて、神様がどういう理由でヤコブを選び、エソーを退けたのかという理由を理解することができたので、未来のことについて、つまりアブラハムの子孫から敵の門を勝ち取る者が生まれてくるということについて、イサクはヤコブとエソーとおのおの信仰で祝福をしたと書いてあるんです。神様を信じている者がアブラハムの子孫と選ばれることでもって、代々信仰の子孫が家系となります。そして最後に信仰の創始者である完成者であるイエス様が生まれてくることになる。だけどそれだけじゃないんですよ。 イエス・キリストを通して今度は信仰の子孫、キリストの体、イエス・キリストの教会が生まれることになります。霊の上での国が生まれてくることになるんです。だから今一度創世記の25章に戻っていただきました。兄が弟に仕えると言ったところです。今一度調べてみるとですね、ここでもってこういう面白いことが分かってまいります。まず最初にですね、創世記25章の23節では、主は彼女レベカに言った、二つの国があなたの中にある、胎にある。まあ、これは双子が生まれる、これも完全なんだけども、双子から二つの違う国が出てくる。で、どういうふうにして二つの違う国が出てくるのか。一つはエソーです。兄貴の方でしょ。エソーというのは何なのか。肉体の関係から言ったらば、アブラハムの子孫です。イサクの子供です。だけれども、神様を信じていないアブラハムの子孫です。つまり、言い方を変えたら、肉体の上でのアブラハムの子孫がエソーから生まれる。ヤコブはどうなるか。ヤコブは神様を信じているんでしょ。信じているものからアブラハムの子孫が生まれる。だからこれは霊的な上での霊的な上でのアブラハムの子孫が生まれると。だから二つの国があるわけです。ところはそれだけじゃない。一つの国民は他の国民よりも強く兄が弟に仕える。この二つの国が生まれる。つまり一つは肉体の上でのアブラハムの子孫という国が生まれる。もう一つは霊的な上でのアブラハムの子孫という国が生まれる。一つはもう一つの国よりも強い。そして兄が弟に仕える。そうしたらこの二つの国でどちらが強くなるのか。霊的な上でのアブラハムの子孫の方が強くなるわけでしょ。肉体の上でのアブラハムの子孫よりも。これをですね、今度はこういう書き方をいたしましょう。肉体の上でのアブラハムの子孫というのは誰か。今でユダヤ人ですよね。それでじゃあ霊的な上でのアブラハムの子孫は誰か。これ今クリスチャンでしょ。キリストの体でしょ。さあそうすると、じゃあキリストの体は現在のユダヤ人よりも強いか。ここ予言されてるんですけど、それ証明しなきゃいけません。しかも兄が弟に仕えることになる。じゃあユダヤ人たちはその昔異邦人であったキリストの体、クリスチャンたちに仕えるようになっているか。ロマ書の11章を開けていただきましょう。ここまで証明しなかったらこの予言は正しいと言えないんですよ。ロマ書の11章の25節を見ていただきましょう。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。今まではっきりと表していなかったものを、秘められていたものを知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くなりになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。 これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。異邦人の完成のなる時までユダヤ人でない人たちが、アブラハムの肉体の上での子孫でないものが神の家族のものとなる、霊の上でのアブラハムの子孫となる時までであると書いてある。そうしてくるとですね、二つの国があなたの体の中にいる。こうしてその二つの国がお互いに栄えるけれども、一つの国はもう一つの国よりも強くなる。兄が弟に仕えるというのは現在も現実になっているということになるわけです。もう少しするとイエス様を救い主と認めたのが全部敬虔される。でこの地上に観覧自体が起こります。その時にユダヤ人たちがどうするか、同じ神様を信じているのがですね、最後にイエス様が救い主キリストと認めて全部生まれ変わりしちゃって一緒になって天国でまた生活ができる。この地上にも一緒に戻ってこられる。そこでユダヤ人もギリシャ人も差別がないということになるわけです。だけれどもそれまでの間、このユダヤ人たちは今はキリストの体にの方が強くなって、こちらの体が完成するまでこの連中はしばらくの間神様からの祝福も十分に受け取れない状態のままで我慢しなきゃいけないんです。ということをですね、もうすでに神様はリベカを通して予言をしちゃってる。ヘブル書の11章の20節に行きましょう。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソを祝福しました。まあ、こういう理由でイサクは神様を信じて自分の子供たちをヤコブとエソとそれぞれに神様が示しているような祝福の仕方をしたんです。ここで今一度先ほどの質問に戻りましょう。大きな質問が出てきます。たったこれだけのことでもって神様の方にしてみればイサクの取ったこの行動というものを称賛に値する信仰の行動を取ったと評価をしてんのか、やっとこさとここまで気づいて兄が弟に仕えると神様が言ってたものをやっとこさと最後に気づいて騙かされて最後に弟ヤコブを祝福をして最後にそれを気づいて兄貴に向かってお前が弟に仕えたらばお前も祝福を受けるというふうなところまで最後に言うところまで来たの。それを神様なんで本当にこんな信仰によってなんてこんな大々的に書くのかということになります。ヘブル書の11章の1節2節を今一度見てみましょう。信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。さて、なんでこれがイサクのこんな動きが称賛されるところまでいっているのか、これがどういう意味を持つのか後ほどまとめてみたいんですけど、私たちにとってどういう意味を持つのかまとめてみたいんですけれども、人間的な動きからだけ見たらばイサクの信仰には大したことないわけです。私たちのもっと信仰を持っているような見える。だけれども神様があの時にイサクの信仰を称賛するところまで見た理由は何なのか、答え一つ返しましょう。もしもイサクがエソーとヤコブとどちらを祝福しなければいけないのか、どっちがどっちに使えなければいけないと神様が望んでいるのか見抜くことができなかったらば、そして兄のエソーの方、霊的に全然成長していない、神様のことなんか信じていないのがイエス様の家系となろうとしたら、最後にイエス様が生まれてくることができるか。だから未来のことについてと書いてあるこの二十節のこの言葉が一番大切なんです。私たちの信仰も表面的に見たら大した行動をとっていないようでも、その未来のことについて何であってもいいけない、神様が約束してるまだ現実になっていないその未来のものについて信じて信じた通り行動する、これを神様は評価をしてくれるということを分かっていただけると思います。これを私たちがまだまだ聞いて、さあその先行きましょう。21節に行きます。 信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。まあ、ヤコブが死ぬとき、これはもう少しで死ぬとき、死にかけているときというのが正しい訳になるんですけども、このヤコブ、今そのごまかしたやつでしょ、かかとをつかんで出てきたやつでしょ、ペテン師ですよ、詐欺師ですよ、最後に神様から大切な人間と思われたイエス様が生まれるまでその家系の重要な一役を示すものだということだと。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言われるところにまで行くほどまで大切な名前が連なる人になったのがですね、死ぬような時に自分の子供、ヨセフの子供たち、だから自分から見たら孫を一人一人、二人しかいなかったんですけど、それを祝福し、自分の杖の頭に寄りかかって礼拝をしたとか言ってあります。まあ、ヤコブという人がどんな人なのか、時間的に言ってですね、これ全部説明するところまでいかないと思うんですけども、まあ、一応のところを説明して、それから残りは来週続けていくことにいたしましょう。生まれる時からヤコブというのは他人の努力を利用して自分の利益となるような生活をしていたたかり屋です、詐欺師です、ペテン師です。ここまではっきり言ったらヤコブというのはどういう名前なのか分かっていたけれども、双子の兄エソーからは長男の権利を奪い取り騙し取りました。父はイサクを騙かして長男エソーに行くべきだった祝福を、親父さんイサクは長男に渡したかった祝福を自分が取ってしまいました。だもんだから兄貴エソーはヤコブを恨みました。だもんだから母親リベカは自分の兄ラバンのところにヤコブを逃げるように計らった。つまりヤコブから取った自分のおじさんです。で、27章の創世記の27章の41節から言ってみましょう。創世記27章41節からいきます。先ほどの出来事の続きになります。エソーは父がヤコブを祝福した後の祝福のことでヤコブを恨んだ。ほいでエソーは心の中で言った、父の母の日が近づいてきてる、もしかしたら親父が死ぬ、死んだら弟ヤコブを殺してやろう。ところがそれから80年死なないんですよ、残念な話。兄エソーの言った言葉がリベカに伝えられると彼女は使い終わり弟ヤコブを呼び寄せて言った、よく聞きなさい、兄さんのエソーはあなたを殺そうと、殺して鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立ってカランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなた方二人を、実はあなた方というのは亭主イサクと、それから息子エソーという、いやヤコブという意味です。二人を失うことなどどうして私にできましょう。レベカはイサクに言った、私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでそのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったら、私は何のために生きることになるでしょう。イサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福し、そして彼に命じて言った、カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさい。全能の神がお前を祝福し多くの子供たちを与え、お前を増やさせてくださるように、そしてお前は多くの国の集いとなるように、神はアブラハムの祝福をお前とお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムに下さった地、お前が今居留しているこの地を継がせてくださるように。こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼がパタンアラムに行って、ヤコブとエソーの母リベカの兄アラム人ベトエルの子ラバンのところに行った。さあここでちょっと話を飛ばしましょう。10節に行きましょう。28章の10節です。ヤコブはベールシバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。のずくです。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所にで横になった。そのうち彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そこで見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた、私はあなたの父アブラハムの神イサクの神主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。 見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。さあ、ここでヤコブがどういう行動を取ったか。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。これこそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。ペテン氏が今度ここで変わるんですよ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。ほいでその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくだされ、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として立ったこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。さあ、ここからですよ。ヤコブという男は完全に変わりました。神様の主の教えの通りに従う動きを取ろうという人間に変わっているんです。神様はこれちゃんと見ているから、ヤコブをエサよりも選ぶと言っちゃった。まあ、それでもまだですね、ヤコブはこれからいろんな問題を起こすんですけれども、こんな風にしてヤコブが生活を始めた。そして最後にそのヤコブが死にかけた時に、自分の息子の一人ヨセフの子供たち二人を祝福しようとしたわけなんです。どういう祝福をしたのか。実はですね、来週この話に入ると思うんですけど、びっくりしないでくださいよ。このヤコブの祝福の仕方が、マナセとそれからもう一人エフライムという二人の、自分にとって、ヤコブにとって孫なんですけど、これはどういう形で祝福をしたのか、現在でも通用できる祝福なんですよ。今でも通用してるんです。兄が弟に仕えるという、今でもその時でもまだ生きている教えなんです。それをですね、来週説明いたしましょう。だけどヤコブという人間がどんなふうに変わったのか。惚れた女の人ラケルと結婚するために14年間たたばだらけした。その間にもう一人余分な姉さんとも結婚させられちゃった。二人のそばめとも一緒になった。二人の奥さんと二人のそばめともらってですね、合計4人相手にして12人の子供を作ったなんていうようなこともですね、これ話として出てこざるを得ないんです。来週この続きを続けましょう。お祈りいたします。